火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、大阪学院大学名誉教授の伊佐田健二先生です。どうも、
どうも、はい、よろしくお願いします。
お願いします。先週はですね、シベリア鉄道を乗られて、それで、パリに行かれて、そのストーがあったり、学生生活の話していただいたんですけども、今週もですね、先生、このパリの経験積まれて、日本の大阪学院大学で、20年ですか、
もう30年
教えられて、その、教育問題、フランスの学生大学とこう日本の大学のこの違いとか、特に、どういう面が大きく違いますか。
例えば決定的に違うのはね、その社会全体の見方も含めてですよ。例えば日本で大学行ってます言いますね、学生ですと、そしたらまず聞かれる質問第一はね、どこの大学かなんですよ。
そうですね。
フランスはね、どこの大学なら関係ないです。何を勉強されてますかなんです。でそれはね、制度が違うということもあるんです。というのはフランスの場合ね、国立大学しかないんですよ。私立大学じゃないんです。だからどの大学も基本的なレベルは一緒なんです。だから例えば僕の場合は具体的に例を取ればね、1年目パリ大学行ったんですね、で2年目はツール大学とかに変わったんですね、2年目、日本で言えばね、パリ大学ってのは思うそうね、今度はツールって名前も聞いたこともないようなね、うちの家なんか、もう親なんかしたらもう都市かみたいなね、関係ないんです。だからパリ大学で2年目終了しておれば、その資格が次通りますから、次経済学部の3回戦まで行けるわけです。だから全部一律の基準ですから。だからよくフランスでなんかその買い物かごを、下げた お母さんが来るっていうのはそれなんですよ。だから一旦どっかも終了してるから、また次にという形
で。そうさ、学生でも日本のように高校を卒業してすぐ大学行くんでなくて、もう一バラエティでいろんな国籍の
人がおられる。だから年齢層はかなりね、もう、違いますし、もちろん留学生の数も違いますし、
授業とかね、最近の日本の学生は割と出席率が高くなってきたんですけども、パリとかの当時の学生出席とかあるんですか。
いや、出席もね、これも面白いですね、出席は一切取らない、ところが、もう大きい大抗議ですよ、もう朝一番からみんなダーッと前席閉めてね、必死になってノート取ってるんですよ。で僕は日本大学出てますからね、日本大学の感覚で抗議したんです。なんでこんなに必死でノート取ってるんだと思ってたよ。そしたらね、例えばある一つの科目でゼミがついてるんですね、そのゼミ1週間行ったって、そのゼミに行けばね、前の講義でどんなことをやったかということについてやるんですよ。
それはいいことですね、
だからそんな出席なんか取らなくても、要するにだからみんな必死になってやってるという。
今の大学の講義でアクティブラーニングとかね、こう言われてるんですけども、僕も200人ぐらいの大講義やってるんですけども、でゼミ、その2つが一緒になればいいですね、学生が大きな講義出て、であとゼミで、20人ぐらいでそこで
講義
について、
それ
ぞれアクティブラーニング
ができるからね。だから講義とゼミが一塊みたいで、ゼミの方は結構厳しいんですよ、逆にもちろん出席取るし、
ということは絶対講義出なきゃダメということですね。
もうね、大体試験受けるのに反抗してもらわなあかんですよ、ゼミの先生の。その科目の
もうそうしたらゼミというのは絶対休めないという感じ
ですか。そうです、だから今言ったように、その反抗してもらわないと試験受けられないんです、
日本 の, その、大学の普通 の, あの試験で、試験、問題見たら、なんかこう例えばスマホがあればできるような問題で、僕個人はもうそのスマホなんか持ち込みでいいと、スマホを持ち込んでそれでも独創性がなければ書けないというテストの方が僕は上だと思うんですね。
そうですね。
だからそうです。パリ の, その大学 の, その試験ってどんな試験なんですか。
基本的には、もう論述形式です。
論述形式、
だからもうそれ も, もう
マックシートなんかないですか、
論述形式。だからそれはね、フランス人はね、もう高校時代からそういう論理形式に慣れてるんですよ。それも徹底訓練されてますからね。 だからもういわゆる論理付けです。ま
あ、すごいですね。フランス語で書かれてすごいですね。それでね、
はいはい、
試験取るからすごい勉強されたんで、ね、
はいはい、だからよく言われますけれども、逆にねバカロレア受かれば全部大学行けるわけです、自動的に。でバカロレアっても簡単に高校の卒業資格みたいなもんですよ、まあ、簡単に言えばね。でそれは大学入学資格にもなってるわけです、うん、現在もそうですけどね、うん、で入るでしょ、それも入れますから、はいはい、と実際には1年目を終えるのが大変なんですよ、今言ったような状況で。
あ、だからその語学的なその、はい、ハンディキャップがあるということですか、
はい、毎年そういう形のシビアな審査がありますから、だからよく言うけども入って実際にそのまま卒業できるのはだいたい2割から3割、僕らの時代はね。今はちょっと僕どの程度の卒業率か知りませんけども厳しかったですね。
そもそも大学の卒業その学位持ってる人で言ったら、はい、例えば人口というか若者の中の2割とか3割程度ですか、
はいはい、どうなんでしょう、今はもう全然違うと思いますけども、僕らの時代はもうごく少ない、
1割、
だいたいもう10人1人ぐらいしか大学行けない
という、うん、でも大体ね2割とか3割弱でしたからね、はいはいはい、
でそういうと日本と欠点で違うのはね、例えば仮に経済学部、例えば、まあ、普通向こう学部3年なんですよね、はい、例えば仮に1年を修了したとね、はい、それちゃんと修了証もらえるんです、はい、実際に一回勤務した別の大学でも2年目から行ける、
まあ、けるそれから一回働いてまた戻るということで、
はいはい、働いてもだからそれ一つ資格なんですよ。あ、だこの人はこの経済学の2年目を修了してるとかね、これ一つ資格なんです。あ、だから大学卒業してるとかしたら関係ないんです。
やはり卒業してたら就職とかやっぱいいんですか、フランスの場合。
僕らの時代は良かったですね、うん、で今は、まあ、結構もう僕の友達なんか聞きますと、うん、もう誰でもやっぱ大学に行くような時代にフランスでもなってきてるから、うんうん、もう大学卒業しても大した資格にはならないというような話ですね、う
ん、フランスで勉強されたフランスの大学のいいところを日本の 大学の方にそのまま応用、まあ、されようとしたらですね、どういうことができますか。
そうですね、僕はやっぱりもう少し資格制度みたいのをきちっと、
あ、日本の大学ですか、
はい、日本大学はね、うん、だから日本大学って経済学で特に経済の専門の
それだけ資格なんかあんまないですからね、はい、あんま大して、
はい、やっぱりそう、やっぱりなんか資格、もともと昔資格社会ですからね、うん、だから資格みたいなもう少しきちっとした方が、うん、
日本の大学って見事に資格はないですからね。
そうですね。
専門学校と違って、
はい。だから今さっき言ったどこの大学というね、うん、話になるわけですよね。
そうですね。どこの大学ですね。
はい。だから、うん、有名なね、中根千恵っていう文化人類学者が、うん、はい、いわゆるそのヨーロッパは資格社会だと、うん。ところが日本はいわゆるバーですね、集団。うん、どこの集団に属しているかの方が重要なん
です、ね、
資格よりもね、うん、というふうな、うん、まあ、話してますけど、ね、まあ、
会社員になっても、はい、例えば三井物産はないなんて、
どこの
アメリカとかのヨーロッパで絶対会社名いつか名前でありえないですね、
そうなんです、
自分の名前から言うのに、日本の場合は組織に属して、
そう、
ね、初めても
どこの組織に属してるかなんですよ、で、みんなバッジつけてね、会社員まで、
本当ですね、
はい、だから、やっぱ決定的にちゃうのはそこでしょうね、だからさっき言いましたように、資格っていうことを逆に非常に重視する。どこの大学じゃなくてね、
そう考えればね、日本の学生って個性がないですね、フランスとか個性の塊のような感じですよね、
そうですね、
それぞれの学生が、
そうですね、
で先生方はその個性をうまく認めて、
そうです ね
ちゃんと点数つけると思うんですけど、
はい、だからね、僕はフランスで生活したり今もしょっちゅうこう生き生きしてて思うのは、はい、決定的に違うのはね、やっぱフランスはやっぱりああいう実存主義の影響力って非常に強い、
哲学ですね、やっぱり、
はい、実存主義、よく言われるサルトグ実存主義ですからね、でね、彼の有名ないわゆる講演でね、いわゆる実存主義とヒューマニズムであるというような講演があるんですね、はい、でその中で彼が特に強調しているのはね、いわゆる人間っていうのはですね、その辺のいわゆる、カリフラワーじゃないんだってね、うん、人間がカリフラワーと違うのは何かっていうのはね、うん、自分の頭で考えて行動する、うん、でその行動することが社会を作っていくと、うん、それは行動することで社会を作っていく、うん、これはやっぱりレジスタンスのね、うん、流れにもつながっていくわけですけども、だから個人個人が自分で考えて行動していくという、
なんか そのお話聞いたらね、アメリカのプラグマティズムと似たところありますね。
あ、そうですね、確かに。
ジェームスのね、はい、イギリスは経験論で、ね、大陸の合理論、フランスの、まあ、サルトルとか、はい、そうですね、
はい、
なんとなく行動、はい、そう、やっぱり行動ですね、
はい、やっぱりヨーロッパ思想の全般はやっぱりそれが強いでしょうね、うん、確かに言われると思います、う
ん、僕は東洋のルソーの中井町民が、まあ、大好きで、まあ、坂本龍馬の弟子であって、
ね、
町民全集もほとんど読んだりしたんですけれども、
そうですね、
まあ、東洋のルソーというか、あの、ね、当時の岩倉具視の船に乗ってそのままずっとパリにいて、
そうです、
ね、特に小学校がなんか入って、それでフランス語勉強された中井町民の、
そうですね、
まあ、日本に帰ってきたらもう全然違うから、
ね、もう すごさ、ね、
そうですね、先生の時もすごいけど、はい、もうはるか昔の、
そうですね、
洋行外の紳士とかね、はい、すごいですね、
それはもうショックだったと思いますね、うん、まあ、全く違うというね、うん、だからよくあの言われるのは、ただあの時岩木さん切断になって政府の中心的な人物とね、うん、日本は逆によく送り出したなと、2年も3年もね、まあ、
そうですね、
あれはよく言われますね、あれやっぱり一つの日本の活力になってるかも分かりません、結果としてはね、
まあ、そうだと思いますよね、
はい、だからよくね、大久保利通と西郷が結局は、
まあ、そうですね、
対立していくというね、流れになっていくわけですけどね、
まあ、とりあえず、はい、まあ、町民とかデモクラシーをね、
そうですね、
誰かの衆議院議員になったり、やっぱりフランスといったら、まあ、センスもそうですけど、やっぱりこう学生運動から そこの流れっていうのは一連のね、
そうですね、だからやっぱフランス自身が自分たちはやっぱ革命国だというそういう意識を持ってますね、ま
あ、ギロチンもフランスこそ革命の国ですね、
はい、
フランスこそ、
はい、と思いますね、
日本はまあ無血革命に近いような明治維新ありますけれども、はい、まあ、アメリカとかはまあ軍事力であるけど、フランスこそ民が中心になって、
そうですね、だからさっきも言いましたね、68年なんかね、やっぱ学生運動は、うん、やっぱり労働組合の運動と一緒にやって、うん、やっぱりドゴル政権倒していくっていうね、うん、そういう流れに結び
つけ、それがやっぱりパリっていうのはやっぱりユーラシアの中心というかヨーロッパの中心というか、
ありますね、中華思想は強いですね、はい、フランス人は文化的に俺たち中心だっていう、はい、でまあ、イギリスってやっぱりどっちかというとフランスに帰ったら田舎だっていうね、
多分当時のフランス人って絶対英語喋らなかったでしょうね、
うん、まあ、できないのはあるんですけどね、よくあのフランス人はね、ねよく知ってて喋らないと、だね、言語的に確かに僕はフランス語が優れてると僕は思うんですけどね、それよりもやっぱりあんまり勉強しないというのもあるんでしょうけどね、よくフランス人は英語知ってても喋らないとか言い方しますけれども、まあ、そういう気概は持ってるでしょうね、う
ん、フランス人の、ね、ロジックとか論理的思考とか僕すごい興味あるんですかね、
はい、
考え方とか、
そうですね、やっぱりね、
分析力とか大きく見るとか、
やっぱりね、デカルトの国ですよ、
ああ、そう、デカルトですね、
はいはい、やっぱりデカルト主義、
共感したりね、はい、分析取る、あの虫の目で見たり、はい、そうですね、それはやっぱり、まあ、考える力ってそうですね、
そうですね、でその教育自体がね、やっぱり高校、中学校でそういう論述でどんどん欠かすでしょ、書く力ってものすごい持ってますから、
うん、日本も絶対それをね、もうそ
やらないです、
マークシートの困難が、もう書く力、はい、論述と、はい、それとプレゼンテーションの、はい、まあ、
もうただどれだけ知識を持ってるかだけなんでね、うん、日本人の場合はそれを自分がどう生かしていくかっていうのは、そうそう、うん、視点がない
です、ね、日本はもう書いて終わりですからね、はい、あのテスト、はいはい、だからそれを、ね、発表していくらというような、はいはい、そういう採点の仕方の方が大事だと思うんですけど、ね、
だからある意味ではそれは当たり前なんだけど、仮にカフェで全然違う人と会いますね、
うんうん、
だね、日本人は何の仕事してるかから先
で、まあ、始めません、はい、ということは時間が来ましたんで、はいはいはい、本日のゲストは大阪学院大学名誉教授の伊佐健治先生です、どうもありがとうございました、
いやどうもこちらこそ。